はい、ということで、お便りのコーナーでございます。
はい、お願いします。
今日はですね、こちらからいきたいと思います。
はい、
倉橋香里さんからいただきました。
はい、おはようございます。
都市ボーイズさん、毎度楽しく拝聴しております。ぜひ検証していただきたい場所があります。伊豆にある室岩堂という観光地があるのですが、
はい、
約20年前、私が免許を取り立ての頃、友人と伊豆に旅行へ行った時の話です。2泊で予定していた旅行で立ち寄ろうと思い、室岩堂を、候補に入れていました。旅行雑誌にはとても神秘的な洞窟で、17時までは観光用にライトがついていると記載されていまして、夏だったのに涼みに行けるねなんて友人と話しておりました。いざ伊豆に入り、恋人岬、動画島クルーズなど1日目は充実しました。2日目、天気にも恵まれていましたので、暑い中室岩堂まで車を走らせました。近くの駐車場に停め、室岩堂の入り口まで歩いていきました。中に入ると迷路のように入り組んだ洞窟でして、しばらく暗い岩場を足元に注意しながら進んでいきました。14時頃でしたが、突然背筋が凍るくらい寒く、観光用ライトなんて全くついてないのに気づきました。友人と洞窟に入る前はバカな話で盛り上がっていましたが、2人とも無口になっていきました。ただならぬ空気でお互い怖いと言ったらもうパニックになると確信していたので、私は友人にそろそろ出ようかと言って逃げるように室岩堂入り口まで出たのです。その後みるみる2人が具合が悪くなり、もう一泊する予定だったのを取りやめ、帰路に着くことにしました。今にも吐きそうな友人を自宅まで送り届け、頭が痛い私もなんとか帰宅。しばらくぶりに友人とランチに行くことになり、待ち合わせをして伊豆で撮った写真を見返しながら思い出話をしていました。私は友人に、あの室岩堂は何だったんだろうね、あそこに入ったら異様な雰囲気だったし、途中で怖いとか言葉を発するのさえ恐怖だったよね、あの後体調どうだった、実は私熱が出て、とすると友人も、私も夜高熱で2日くらい寝込んだんだよ、とお互い恐怖がフラッシュバック。私は何か映るんじゃないかと室岩堂の前で怖いながらもインスタントカメラのシャッターを押したのを思い出しました。その写真を見てみると、たくさんのオーブらしきものが写っていて2人固まりました。それから10年経った今でも、友人とあの時の伊豆旅行は怖かったよねと話しています。ネットで調べても心霊スポットとしては全く上がってこないのですが、しかし何かあった場所なのではと不思議に思っております。もし室岩堂について何か知ってらっしゃる視聴者様、そしてトシボイズ様に、ご教授いただきたいです。倉橋香里ということでいただきました。
はい、
伊豆ですね。伊豆にある室岩堂という観光地に、まあ行って、ちょっとした洞窟みたいなところなんですけど、うん、なんかね、さっきちょっとちょろっと見たら、結構整備されてるような遺跡って感じだね。こんな感じのとこ。
あ、暗いんだ、だいぶ。
うん、で、これが、本来なら照明がついているっていうふうに言われていたのが、多分ついてなかったんだよね。でそのまんまそのどんどん気分が悪くなってきて、
うん、
パニックになる寸前の時にもあの逃げ出したと。でその後2人とも熱が出たりとか、うん、写真を撮ったら、まあ、心霊写真的なオーブがたくさん写っていたっていうことで、うん、まあまあちょっと怖いスポットなのかなと思って調べたんだけど出てこないと。
なんか
なんどういう、理由でそうなったかなみたいなことですよね。
なんかそういう、
うん、
その閉所、
うん、
暗所、
うん、
あるみたいですよ結構。その体具合悪くする人。
ああ、 それは霊的な関係なく
関係なく関係なく、そのこの間の水曜日のダウンタウンでもやってましたけど、
うん、
あの暗いところにおいでやす小田さんがあの閉じ込められて、
なんかあったね、
そこで初めて暗所閉所恐怖症って気がついたみたいな、
その問題になったやつ
だっけ。そうそうそう、ちょっとだけ ね問題になってましたけど、ね、でもそれって結構実はあるあるとまでは言わないけれども、うん、そういったなんかその鍾乳洞だとか、
うん、
暗い狭いところに行くと体具合悪くなるってあるみたいですよ、う
ん、なるほどね。
でもその ライトが消えてるとかちょっと分かんないけれども、後で体具合壊すとかはね、
うん、
なんかあれですけど、そのそういったところに行って気分悪くなるのは結構ある、
うん、
そうな、
まあまあそれがね理由かどうかっていうのはまた、うん、その心霊的なのか、
もしくはその体調的なものなのか、自分のね
そのメンタル的にやられてるのかっていうのはちょっと分かんないと、うんうん、まあそうだよね、確かにそんな感じはするけど、
う
ん、まあ、
ライト消えてるっていうのちょっと変だしね、
うん、まああとオーブ、
うん、
まあオーブもだからライトのねあれで得る時もあるから、
うん、
まあ何とも言えない部分はあるんですけど、
そうなんですよね、
まあでも、まあ、正直、
うん、
行かない方がいいかなとは思うね、その暗所に、
うん、まあ合わないでしょうね、
暗所閉所、
うん、
なんか別に行く必要がないんだあればね行きたいんだったらまあしょうがないけど、
うん
うん、そんなに行きたいと思ってないんだったらもうそのそこに限らず行かない方がなんか、
うん、
まあまあ無難かなっていうのがあるかなっていうぐらいですかね。
そしたらなんか歴史とかなんか調べてあるかもね、
うん、
過去こんなんありましたとか。
いやだから多分この方が思ってたのはその心霊スポットって世の中ではあんま言われてないけど、うん、まあそういう場所も結構あるのかなっていうことなのかな。
あ、それはあるかもしれないね、
うん、まああるよ、あるある、それは
見栄えがよくって通いやすいところが心霊スポットなんだから、
うん、
あの面白そうなところが、そうじゃないところって心霊スポットって多分あんまカウントされないんですよね、行かないから誰も。
面白いので言うとさ、ね、神社、
うん、
結構デカめの神社で、うん、霊能者みたいな人が行くと神社の中でここはパワースポット、
うん、
ここは悪いスポットみたいなのがもう出来上がってると、その敷地内で、
うんうん、
だからそういう風になんか捉えてる人もいるらしくて、人が集まる方がむしろ良くないところが多いとか言ってたかな、
うんうん、だからあれよね、その助けてほしい悪い
霊も集まるから、うん、みたいなのが集まったりとか、うん、パワーが元々あったのを全部持ってかれちゃってとか、うん、あるんでね、まあちょっと見えない人には分かんない世界ではあるんですけど、
いや全く分かんないよね、
はい、うん、じゃあ次行きたいと思います。ユミさんからいただきました、最近トシボーイズさんたちを知り過去動画を見ていました。
ございます。
BEK の体験談の話を見て思い出したので送らせていただきます、うん、BEK はあのブラックアイキッズだったかな、うん、私が高校生の頃、朝駅まで向かいホームで友達と会い話をしていたのですが、今日は学校サボろと友達とサボることに、駐輪場まで向かい駐輪場で座って話をしていました。駐輪場は丸い池を囲むように自転車置き場になっており、隣には駐車場、そしてその奥には車道があり中学校があります。ちょうど駐車場と学校が見える位置に座っていました。中学校の鐘が鳴り、友達と授業が始まったねと話をしていたら、車道を中学1年生くらいの男の子が走っていました。私はあれ、なんか忘れ物でも取りに行ってるのかなと考えていたら、次は私たちがいる駐輪場と駐車場の前を走っていきました。めちゃくちゃ走るの早いなぁと笑っていましたが、なんとなく違和感を感じました。足音がしないのです。ちょっとずつ私は男の子を観察していたら、またすっと男の子が現れ、今度は駐車場で歩いていました。すると男の子の足だけが見えたので、私がじーっと見ていたら、車の車輪と地面の間を這いずってこちらを見てきました。顔はぼんやり薄暗く、目の周り真っ黒で、口などはぼやけて見えませんでした。
うん、
私はたびたび霊などを見たことがあったので、そうだと雰囲気に気づきました。友達に何も叫ばないで振り返って見えると聞きました。そしたら友達はうなずきました。確かめたくなった私は友達に男の子のとこに行こうと走り出しました。すぐ近くなので絶対に逃げても見えるはずなのに、足音もせず男の子は消えてしまいました、
うん、
友達とは怖いからもう帰ろうと家に帰り、私は家に帰ってから気になって仕方がなかったので、その中学校で何があったのかと思い調べたら、数年前にその中学校の男の子が学校前の道路で車にはねられ亡くなられていたことが判明しました。その子なのかなと思うと怖いより悲しい気持ちになりました。 BEK とは話は違いますが、目の黒い男の子の話を思い出したので送らせていただきました、ということでいただきました。
はい、
まあ、BK はちょっと、
車に入り込んでくるやつですかね。
なんていうかね、家に来たりとかね、そういう感じの子で、結構集団で来たりとかするんですけど。
入っていいよって言っちゃうと入ってきちゃうみたいなね。そうそう。
でもまあ、見た目はちょっと似てるというか、中1ぐらいの男の子で、まあ、めちゃくちゃ走るの速いけど、足音がしないという。うん、足が見えるっていう感じだから、走ってるのは絵としてすごい見えるけど、うん、まあなんだろう、ドラえもんシステムみたいなことだから。
ドラえもんシステム、
足音出ない。ちょっと、ちょっと浮いてる。
ちょっと浮いてるあいつ、
うん、みたいな感じなのかな、
うんうん。
まあでも、この子もなんかね、ずっとその辺に自爆霊的なことでいるのかもしれないですね、
うん、
その場で、うん、そういう事故があったっていうことですから。
亡くなってたっていうところまで調べるのがすごいですね。
うん、あとそもそもその幽霊だと思ってるのにその子の方に向かっていってるからね、
うん、
だいぶ好奇心強め、
ね、
うん、
なんか配信とか始めた方がいいですよ
まあ別に
そんな胆力なら
まあかなり強いよね。
いや強いよ、
うん、まあかなりできないけどな。
俺怖いもんね。
うん。
そんなあ
ったら実際に。
うん、実際あったらなんか話として聞くときは、いや行った方がええん違うとかって思うけど、やっぱり対峙すると怖いもんね。
うん。
そんなの。
まあでもどこまでなら行けるかね。その要はさ、幽霊って疑問系の状態、自分で、
うん、
あれ幽霊かもって思ってるぐらいなら行く。
うん、
幽霊って確信持ったら怖いって思うんだけど、うん、
いや怖いね。
でもあれこんなところになんでこんな子いるの、うん、って時あるじゃん。
もっと言うと鍾乳洞さっきの、
うん、
でライト消えてる時点で帰るけどね俺
先進まない、
進まないね、帰るね。嫌だもんだって。
嫌だっていうか危険かなとは思うけどね、うん、そう
帰っちゃうよね、
うん、
なんこれって思うし。
あ、そう、
子供の時点も、うん、いややっぱりその昔は行けてたけど、
うん、
守るもあるからね今
ここ最近特に、
うん、もう帰っちゃうよね、
まあまあ、怖い度がねちょっと上がってきてる。
上がってます。もうだスプラッターとかもあかんくなってきたし、
うんうん、
ホラーもちゃんと怖いと感じるようになったもん最近は。
あの怪談師の人は結構みんな怖がり多いし、ね、
そうね、
実際自分が食らうともう声出して逃げるからね、
うんうん、そのアミさんとかも600箇所以上回ってるんだけど、やっぱまだ怖いって言ってたもんね。
あのアミさんこそそうよ ね、 そのうわーとか言いながら走って、うん、逃げるみたいなことやるからね。
まあね、その怖くないと多分回らないよね、
うん、いやどうなんだろうねどうそれ変じゃない。
怖いから回るんでしょ。
怖いから回るの。
怖くなきゃ回らない、興味ないんだもんだって。
ああそういうことね、
うん、やっぱ怖いから多分回るんでしょ、
まあ、肝試し的な要素以外だったらそうか。
そうそう、うん、朝行くでしょ怖くねえやつは。別に興味ないんだったら、
まあ、うん、まあどうなんだろうね。
朝行かない、
怖がりたいから行くのかどうなのかってことだね。うん、まあ人それぞれだろうけど、
まあまあね、
はい。じゃあこちら次行きます。はじめましてこんにちは。
こんにちは。
1年前偶然 YouTube で都市ボーイズのお二人を見てからすっかりオカルト沼にはまってしまった。
嬉しい。
姫やっこと申します。
姫やっこさん、ありがとうございます。
つきものの話で思い出したのでかなり悩んだのですが、詰めるさせていただきます。
はい。
15年くらい前の話になります。前職で日々男顔負けにバリバリと営業していた時のこと、
うん、
息ができないくらい溝落ちが痛くなったことがありました。でも病院行くなら〇〇売るわの精神でなんとか仕事をしていたんです、
うん、
多分〇〇ってのは営業のものだろうね、
うん、
その時言って
。そうですね。
そんなある日、後輩の S 君にすごい効く鍼灸マッサージのおじさんがいるんですよと勧められ、
うん、
近くだったこともあり予約当日を迎えました、
うん、
そこは住宅街の普通の一軒家、敷地内にある小屋へ入っていくと見るからに怪しそうなおじさんが、パンツ1枚になってください、全毛とはいかないようですがほとんど見えていないと話には聞いていたけど、マジかいきなり脱ぐわけと、当時はまだ若さもありもじもじしていると、大丈夫です見えませんのでと、パンツ一丁まな板の上の恋になりました。そして施術開始、怖くて目を閉じていた私に針を打つおじさん、おげーおげーうえー嘘マジ本当に始まった。 聞いていたすごいというのは針を打ちながらゲップをするとのことでした。針を打つことでその人の悪い気を取り込み口からゲップで吐き出す、うん、人によって少ない多いがあるそうで、営業職の私は最初から最後までゲップを通り越して吐く寸前でした。
うん、
特に下半身あそこ周辺は恥ずかしいくらいおじさんがおえつ、
うん、
仕事同様夜遊びも頑張っていた私、うわーおじさんごめんなさいと心の中でお詫びしつつ施術終了、
うん、
おじさんぐったり私すっきり、
うん、
すいません文章力なくて長くなってしまいました、いつか本物のお二人に会えるのを楽しみしておりますということでいただきました。
へ、
謎の新旧おじさん、
うん、吐くんや、
面白い
ね、面白いですね、
非常に僕、うん、だから僕が前言ってたような、はいはい、ちょっと近い ね、
そ, うっすね、
その人は手で吸って足で出すとかだったけど、うん、この方は針で吸って
口でゲップで出す、
ゲップで出す、で目が見えない、
うん、
ってことだよね、
乗っかりすぎじゃない、
なんか、まあ、でも鍼灸とかさ、
うん、
鍼灸あんまいないな、盲目の人あんまり、
マッサージ師、
マッサージはいっぱいいるけどな、
うん、いっぱいっつうか僕もまあでも一人ぐらいしか会ったことないけど、
まあまあ今はね、あのっていうかまあちょっと前までは結構それぐらいしかなかったってもあるだろうけど、でもそうだね、
うん、
この人ちょっと面白いな、
手で触って針打つんだもんね、針打つ人ってね、なんか
そうそうそう、
凝ってるところとかね、
部位をまず探して、
そうですよね、
で必要な箇所に針を落とす、
う
ん、
そういう場合ってさ、その体が具合が悪いとこ以外にも効くわけじゃん、
うんうんうん、そのどういうこと、
その悪いところを吸って吐くっていうのは、
あ、
だから単純にその体が悪いっていう部分じゃなくて、そのなんていうんでしょう、その気的にオーラ的に悪いところを吸って吐くわけじゃん、
うん、
どう見えてんでしょうね、触ってわかるわけじゃないじゃん、
目はその物理的なものは見えてないかもしれないけど、うん、気の流れが見えるとか、なんかそういうことなのかな、
完全にアニメ漫画の世界よない
やでもそれ
でもそういうことですもんね、
でもそういうことだよ、針打つってね、うん、だって結構危険だと思うもん、その、うん、見えてないでって、
うん、
それ資格が取れんのかなって今俺思って、
鍼灸師は資格いりますからね、
そうだからできんのかなってちょっと思ったんだよね、
体傷つけるわけだからね、
まあ、目が見えてた時取ってたとかもありえるけど、
うん、
どうなんだろう、
いやなんかすごい話だな
これ、でも完全に独学でやってるとしたらなかなかやばいけどでもすごいよね、
すっきりしてるわけだからね、
うん、でも全裸に近いからね、パンツ一枚になって、
うん、
いきなり上で、
うん、
おげおげやられたら、
うん、
まあ普通の施術ではないって思うね、
いや帰るよね、
もう帰るね普通なら、
まあ、聞いてたらね最初にね、
だからその後輩はちゃんと説明してるから ね多分
それじゃなく普通にさ、スッと入って、罠売っていきますねって言って、売っていかれて、おえおえ言われたら、帰るかもな、怖くて。
でも、このね、方のすごい気持ちわかるね、うん。姫やっこさんの気持ちわかるのは、
うん、
あの、施術系で、その部位によって、その人に変化が起こるみたいなパターンって、うん、その部位が悪いっていうのがバレるわけじゃん。
うん、
その人のリアクションでわかるじゃん、
うん。
ちょっと恥ずかしいよね。
下半身ね、
うん。
うん。
あの、ドクターフィッシュってあるじゃん。
あるある
足のあれ、うん、あの魚がやたらと追ってくるみたいになってる人がいると恥ずかしいもんね、うん、見て
まあね、
うわあいつ足汚ねんだなって
だから人が先に足入れてる時に後から俺が入れた時にその人のドクターフィッシュごとピュッと奪っていったら、そうそう、うん、あらこの人より汚いんやって思うし
思う思う、
うん、
ですげえ、ね、美人な女の子が入れて、
うん、
すげえたがってたらうわーってなるだろうし、う
ん、いやでもそれは俺好感度上がるけどね
なんでね
いやいやこんなに美人でもすごい足疲れてるんやなって思うと、うん、あたくさん歩いてるんだなって思うとちょっとドキッとしちゃいますけどね、う
ん、おっさんのところにねやっぱりいっぱい多いとか、うん、まあ見てて思うことありましたけどね、
岸本さんでも右腕でしょうね多分ね、そのおえおえ言うの相手が
なんで
むっちゃ飯食うてるから
いや悪いことじゃねえじゃん、
足使うからね足使うからね、うん、腕腱鞘になるぐらい飯食ってるもんね、
いやいやなんないよ普通に食事量は一緒だから
別に。ああ、そうですか。美味しいものを食べてるというね。うん、
ただ、人と違うものが多いっていうだけだから。うんうん、はい、はいはい。 じゃあもうこれでいいかな。はい、
はい、
コンさんからいただきました。
コンさん、ありがとうございます。
初めてメールします。都市ボーイズの主張をきっかけに私も幼少時期金縛りや幽体離脱などを繰り返して体験していたことを思い出しました。今から40年も前の錆びついた記憶ですが、うん、その当時は恐怖体験そのものより幼すぎて言葉で説明できず泣くことしかできなかった私に、ただの夜泣きだからと何も気にかけない親への不満や不信感を抱いていたことの方が印象に残っています。
うん、ちょっと待って、文章むちゃくちゃうまくない？
いや、そう、あ、ここ、うん、ここまで、うん、錆びついた記憶ってなかなか出ないなと思ったけどね。
あの言葉と言葉のつなぎ目がなんか美しすぎてスラーッと聞けたわ。
あ、そう。
何この人、うん、
どこまでやってんじゃん、どこまで読んだっけ、印象に残ってますか。
楽しみだな。
このことで卑屈になり誰にも話してこなかった当時の不思議な体験を都市ボーイズのお二人なら受け止めていただけるのではないかと思いメールした次第です。
はい、
不思議体験は決まって就寝前に頭がジンジンして今日はやってくるかもとうっすら感じ、怖いので頭で掛け布団をまくし上げん地震
え、いや
怖いので頭まで掛け布団をまくし上げ、布団に潜り込んでいました。当時両親、姉、私、弟、祖父母の7人家族で、夜は大好きな祖母の布団で一緒に、
うん、
隣は厳格で寡黙な祖父に挟まれ仏間で3人で寝ておりました。
うん、
就寝してしっかり寝ていたはずなのに夜中急に頭の中がジンジンし始め、次第に体が硬直してきます。声を出すことも息もできないのではないかと感じるほどの圧迫感で目が覚めたのです。それと同時に太鼓の音が頭の中でかすかになっています。その音が規則的なリズムで次第に大きくなってきます。はじめは頭の中で鳴っていただけだったのに家の外から聞こえてきます。ちょうど家の真ん中が道路で、その道路を歩いてくる者の気配がしてきます。それは太鼓の音と混ざり、遠くから甲冑を着た武士の歩く振動と甲冑のガシャガシャした音が次第に大きく迫ってきます。うん、その者の歩く行列の音は数分続きます。すでに私の体は金縛りの状態でしたが、その武士たちに気づかれたら連れて行かれるのではと思い、その行列が過ぎ去るのを歯を食いしばりながら耐え忍んでいました。
うん、
気づくと金縛りも解け、武士たちの気配もなくなっていました。緊張がほぐれたのか、いつの間にか体が軽くなり、布団で横になって目をつぶっている自分自身の姿を見下ろしており、何とも言えない解放感とふわふわと軽やかになった体をもてあそび、いけない、早く戻らなくちゃと焦るところまでの記憶しか目覚めなくて、目覚めると夕べ起きた怖さを思い出し泣きながら布団から出たという体験です。
うん、
これを小学生になるまで繰り返し経験し眠れない夜を過ごしてきました。家族では私しか体験してなかったと思います。改めて考えると実家のある地域は田舎で信州に続く 旧街道沿いか、
うん、
旧街道沿いにあります。小さな、宿場の跡地に建てられた家でしたので、このような体験をしたのかと思われます。ただ書き殴ってしまいましたが、誰にも言えなかったことをお二人にお伝えできてすっきりしています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
甲冑を着た行列が、
うん、
まあ家の外をこう、
カシャカシャカシャカシャ
移動しているっていうのを、まあずっとちっちゃい頃は見てたというか、うん、聞いてたというか、で金縛りになっていて頭がジンジンして太鼓の音が鳴り始めるとそれが起こるという、
うん、
なんか似たようなの聞いたことあるな、
これ。あれ、その金縛りになる、なんか僕が金縛りになるときに、
うん、
破裂音が聞こえるって言ったんですよ、前花火の音が聞こえるみたいな、
うん、
花火ね、
うん、
その話をしたときにコメントかなんかでそれ病気ですよってきて、そのなんとなんかそれ病名があるんですよ、
うんうん、
破裂音聞こえるみたいな、
それ寝てる時の話、
そう金縛りになってる時、
うーん、で
その太鼓音っていう、もしかしたらそれかもしれないですけど、
うん、
ほんまその金縛りになってる時に何せよ聞こえるんですって。パーンとかドーンとか太鼓の音みたいなね、
うん、
聞こえるんですけど、その甲冑の音、
うん、要はその病気には
関係ないと思うんで、うん、金縛りのその半覚醒状態の時に聞こえてた音ですもんね、
うん、だと思うけどね、この感じだと。だ
からまあでも結構あるじゃない、その甲冑の音ってね、
うん、
聞こえるという会議の中で
言うのは、多分その霊道になってるみたいなこととか、うん、そのまあこの場所にまつわる、うん、まあこの方調べて、
まあ、宿場、
そうね、宿場だったりとかっていうのまで一応分かってるから、
うん、
まあ可能性としてはそういうことが関係してるっていうのはありえるでしょうけど ね、
まあ、
ね、
うん、なんか霊能者の人が僕も取材してる時に言ってたのが、やっぱ半覚醒状態だとか、
うん、
あと歩いてるとふとなんかスッと意識が薄くなるとき、うん、朦朧とするときって、なんかその昔の記憶とか、
うん、
ものの記憶とかとなんかグッと結びついてきちゃうときがあって、
うん、
そのときはやっぱ甲冑の音が聞こえたりとか、昔の人のなんか例えばですけど、その曲げみたいな言ってる人が見えるときがあるって言ってたね。
だからその思念みたいのが残ってるみたいなことか、そうそうそう、
記憶みたいなのが残ってて、たまたま時々あるって言ってたけど、
リンクしちゃうっていう、
そうそう、うんうん、それかもしれないですしね、昔のそこを使われてた人たちの記憶がグッと入ってきちゃってみたいなね、土地の、
まああとだから子供の頃だけだったっていうのは、まあそれが敏感とか、
うん、そうそう、
チャンネルが合いやすい状態だったとか、
うんうん、
まあそういうことかなとは思いますけどね、
うん、面白いですね。でも何ですよね、
まあ貴重な体験ではあるので、うん、確かに言いづらいとは思うけどね
、うん、まあ言わないよね、
信じねえだろうけど親もっていうのはありますけど、うん、まあまあ面白い体験だと思います。
面白い、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
という感じで、じゃあ今回は、
はい、
お便りグランプリも近いので、
はい、
また読ませていただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。